好奇心を拾い集める SR レディオ。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。
SR レディオ、翔吾です。
はい、ロニーです。
ということで、今回はね、前回僕の回の金曜日でですね、質問をしたんで、何でしたっけ？
元彼に似てる。
元彼に似てると。の、メールをいただいたんですよね、はい、そちらのメールを
読みましょうか。じゃあ
もう早速
読ませていただきます、
は
い、
答えを、
SR ネームなっちゃんとママさん。
あ、はい、ありがとうございます。
毎回楽しく聞いてます。
はい、
元彼に似てる件ですが、
はい、
恋愛経験が少ないのでよくわからないです。ごめんなさい。
まあそうですよね、あんまり言うタイプの人じゃないとわからないかもしれないですけど。
そうだね、
はい、でもなんか女性からの意見をお待ちしてたんで、
はい、本人が元彼に似てるって言っているのであれば忘れられないのでお持ち帰りできるんじゃないですか。って書いてあります。
お持ち帰りするつもりはないんですよ、あん
まり。ただ付き合うと元彼と比べられるのではないでしょうかっていうふうにいただいてますね。
そうですよね、やっぱりね、うん、そこはちょっとね怖いですよね、
うん、
なるほど。
まあ多分元彼のことが忘れられないんでお持ち帰りできるんじゃないですかっていう話です。
なるほど。
あとあれですね、年齢の件ですね。
はい、
自覚がないってやつですね。30代の、
うんうんうん、
男性の方が女性より感覚がないと思います、
うん、
うちの旦那も1月に50歳になりましたが全然そんな気がしないみたいです。
あ、
女性は30代になると結婚が気になるから焦るのではないですかね。
ああ、そういう焦り全くないですもんね。
でもあんまり自分が想像していた30代40代とは違いますよ。ちなみに私はアラフィフですと、
うん、
なるほど。
あ、そうなんだ、やっぱ。
なるほど。あと気になることですが、
はい、
お菓子のキャラメルコーンにピーナッツが入ってるのは何でですかね。あ、いいですね。
なるほど。
私はあまりナッツが好きないので好きじゃないのでいらないなと思ってます。
なるほど。あれ、
お二人は何かこれって謎だなと思うことありますかと。
あれですよね、そのポップコーン、キャラメルコーン、ピーナッツ、
うん、
これ僕もね、実はね、なんでなんだろうなって思ってるんですよね。
あ、俺もね、俺なっちゃんとママさんと一緒でナッツが好きじゃないんでいらないです。私も。
あ、好きじゃないんで、僕は好きなんですけど、ナッツ自体は。
あ、ナッツ自体好きなんだ。
だから酢豚のパイナップルと同じような感覚なんですけど、
あ、
まあ別にあってもいいんだけど、
うん、
ない方がまあいいんじゃないかなとか思ったり、それがあることによってこれを食べますっていう風にはならないんですよ、そのキャラメルコーンに関しては。まあそもそも食べないんですけどね、甘いお菓子自体を。
多分ね、俺の仮説だと、あのキャラメルコーンだけになっちゃうと、甘すぎてこうアイドルがないっていうか、こう、
あーね、まあまあまあ、
休憩がないっていうの感じなのかなと思いますけどね。
あと歯ごたえとかね、あの食感的なもの
も、ね、一緒に食べた時にはね。
確かに、あ、いいね、こういう感じの。好きですよ、こういう。
やっぱね、女性の方があれなんですね、年齢感覚があるのかもしれないですね、
うん、これなっちゃんとママさんは食べながらずっと思ってる。何なんだろう、なんでなんだろうって。面白いね。
そうですね、
うん、
まあ30代40代ね、
はい、
まあそうですね、確かに結婚とかを今ね意識してないっていうのがあるかもしれないですね、う
ん、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
もう一発いきますよ。
はい、
SR ネーム吉井ロビンソンさん、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ロニーさん、ショウゴさん、こんにちはと、
はい、
第14回で年齢の自覚はいつから的な話をされていたかと思いますが、うん、思うところがあったのでメールします。
はい、
結論から言ってしまえば、
うん、
いつまで経っても年齢相応の自覚はないです。僕なんていつまで経っても浜田翔吾19のおまさの歌詞みたいな感覚です。
いや、すみません、カッコでご存じない場合ぜひ検索してみてください。歌詞がとてもいいのでって書いてありますけど、僕中川翔吾って言うんですけど、あ、すみません、翔吾って言うじゃちょっと翔吾って浜田翔吾から来てるんで、
うん、
もろ浜田翔吾イズムを受け継いでるんで分かりますよ、大丈夫です。はい、
ね、ちょっとメールめっちゃ長いんだよな。
すごいっすね、確かに。
まあ、ちょっと割愛しながら読ませていただきます。
はい、
自分の考え方の基準とか価値観の根幹をなすものは大体思春期に確立してしまって、そこからほとんど変わらないように思いますと、
うん、確かに、
いう話ですね。
はい、
で結局どこで年相応となるかというと、年齢に対する評価は他人が決めることで、うん、本人の自覚とは無関係なのかなと思います。
おお、面白いですね。なるほど、
うんうんうんうん、確かにそれはもしかしたらあるかもしれないですね、
うん、そうかもしれない、はい、
人からの評価で決まると、
うん
うん、なるほど、
うん、
なので、まあ、いつまでたっても年相応の自覚はないと。あと何かで見たんですが、江戸時代以前や戦国時代に比べると現代の場合実年齢 ×0.8、 8割掛けがちょうどその当時の年齢に当てはまるくらいの精神性らしいです。
あ
もうそれを見かけたのが10年以上前なので今だと7割掛けぐらいかもしれませんね。なるほど。
あじゃあそうなんだ、合ってんだ、
うん、よく10年前の話を覚えてますね、うん、ロビンさんは。
あでもこれってなんかすごい、ま、今すごい
納得感あるね。
納得しましたね。確かに 0.8 とか 0.7 ぐらいでいってるような気がする。ま
だ0.8 だと24歳で、うん、0.7 だと21歳ですね我々は、
うん、なんかそういう気がしました。
うん、うん、分かる、
そうだと思います。
21歳ぐらいな感じするね。
はい。
あと最後に忠告というか警告、
はい、
30代は20代の倍以上のスピードで過ぎるぞ。
怖え。
年齢が上がれば上がるほど時間が経過する体感スピードは上がりますが、
うん、
20代から30代になった時の体感スピードが一番ドラスティックに変わる気がします、
うん、
とのことです、
はい、
ありがとうございます、
うん。
まあ、30代って悪くないし今の僕にとっては最高だったと、
うん、
で、まあロビンさんも30代とても楽しかったですというふうに書かれていますね、
うん、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
長文になってしまいました、申し訳ありません、またメールしますと。
答えがね出たんじゃないですかね。なんか解決していただいたような気がします。
そうですね、さっきのなっちゃんとママさんの話と、
うん、
この話を掛け合わせると、まあ、男性はやっぱりこう、
うん、
ガキンチョなのかもしれないですね。こう
そうだね、
まあ、こう30代だからとか
精神年齢がね多分
高くないのかもしれない。
そう、ね、うん、そうですね。でこういう質問をしてる時点でちょっと精神的になんかないのかもしれないですね。
そうかもしれない
と思いましたね。
そうかもしれない、
はい、
うん、
なるほど、
ありがとうございます、はい、いい話ですね、はい、8掛け7掛けね、
うん、
なるほど、
いいこと。
あともう一ついただいてます。
はい、
火曜日に続きましてルシファーさんからいただきました。
はい、
ロニーさん、ショウコさん、こんにちは。
こんにちは。
先日感想と懸命に入れつつ感想を書いてなかった気がします、失礼しましたと。
あ、大丈夫、
感想ですね、感想までいただきますね、
はい、
お二人のラジオの軽妙なトークにふさわしいお便りを送られている方のようなフランクなネタ振りや細かいお話へのリプライをすることの難しさを感じておりますが、これは私が昭和の人間だからでしょうかね。
いや全然そんなことない、
そんなことないですよ、
はい、
はい、ラジオの中でツイッターを自分の家の庭先と表現されていた記憶がありますが、その表現がすごく腑に落ちて、うん、私はアカウントはあるのに未だにつぶやいたことがありません、それはどんなにつまらない言葉であっても公共空間に向けて発することに恐れを抱いているからです。
あ、ちゃんと分かってらっしゃるんで、やっぱその、
そうね、
自分の空間ではないということ
ね。そういうことですね、
はい、
いいねを押すぐらいしかできてないですね、リツイートの仕方も分かってないと、
うん、
なるほど、
はい、
面白いですね、
うん、
で、翔吾さんに質問です。
はい、
アメリカの高校にいわゆるスクールカースト、ヒエラルキーは存在しましたでしょうか。
うんうんうん、
小学生なら足が速いやつ、面白いやつ、
うん、
中高生なら野球、サッカー、バスケのようなメジャーな部活のやつでイケメン、
うん、
可愛い彼女がいるようなやつが上位、
うん、
文化部で運動神経の悪いやつは仮装みたいなやつです、
うんうんうん、
まあ、霧島部活やめるってよみたいなやつですね。
はい、
先日私の通ってる美容室の美容院の美容師さん、
はい、
30代半ばの男性と話した流れの中で、
うん、
自分が学生時代にジャンプとサッカーを通り抜けていればもっと違った人生だった、やり直したいというお話になり、その2つを通過したお二人のことを考えました。ああ、うん、なるほど、
そっか
そっか、確かにジャンプの話もしてますね、うんうん、お二人はクラスのイケてる組だったのかな、アメリカにはそういうのが存在したのかなと疑問に思った次第です。
はい、
なお私は霧島でいうところの神木隆之介さん的文化部、
うん、
運動神経ゼロ学生だったので暗い高校時代を過ごしましたね。新聞部って書いてありますね、文化部かっこ新聞部。
なるほど、はい、
これからもラジオ楽しみにしてますと。
ありがとうございます。
ありがとうございます。スクールカーストどうでした、アメリカは。
あ、もちろんありますし、多分他の国でも存在はするのかなと思いまして、
うんうんうん、
このなんていう の、 そのスポーツできるやつとかっていうのは多分ね、うん、同じ感覚で、例えばアメリカだったらさ、うん、その
アメ
フト部がさ頂点にいてで、まあ、その下にやっぱ、まあ、まあ日本みたいな感じですよね、うん、バンドやってるような、音楽やってるような人たちとか、
うん
う
ん、
そういうのがこう連なってって、本当にネクラな、あのなんて言うんだろうな、うん、あのアメナナードっていうんだけど、うん、アメリカだと、
うん、
そういう人たちはガリベンみたいな人たちは、うん、まあ、ちょっと下の方にいるみたいな感覚は確かにありましたね。で、そのアメリカだとそのどのジャンルに属しているのかを分かりやすくて、
うん、
というのも、まあ、私服なんで服装で大体分かるんですよね、
うんうんう
ん、そのバンドやってる人と か、 なんかロックが好きな人はなんかエモ なんていう の、 あのパンク系の服を着てたりとか、
うんうん、
で僕がいたところはあのハンティングを結構やる 高校生とかでも親とかについてって、うんうん、鹿をあの狩りに行ったりとかする人たちが多いんで、うん、そういう人たちはそういう服装をしてるんですよ、
うんうん、
でまあもうその見たら分かるからそういう人たちでこう集まってるんですよね、うんうん、あのカフェテリアとか昼飯の時とか、
うんうんうん、
だから割とこう自分がどこに属してるかって自分の服装とかでなんかそこに当てはめられたりとかするような感じはしましたけどね。
やっぱじゃあアメリカのイメージ我々がイメージしてるアメリカのやつも、うん、割とそのままっぽい感じなんだ。
そうですね、うん、もうアメフト部はやっぱ頂点にいます。
なんかさ、うん、ソーシャルネットワークっていう映画があって、
はい、
あの Facebook 作ったザッカーバーグの話の、
うん、
あれとか結構そういう話だったね意外と。
あ確かにそうです
ね。あのナードだったんでね、
うん、
彼は
そうだね、
おそらく、
うん、
でなんかこうアメフト部のやつとかがこうキラキラしてる中でこうナードなりのこう、
うん、
楽しみをいろいろやってたら、うん、すげえサービスができたっていう、
そうす、あそうそうそう
やつだよね多分、う
ん、あの感覚と同じかな、
うん、なんかでも今後さ、
うん、
多分インドとかもしかしたらそうなってるかもしれないけどさ、
うん、
やっぱナード系の人の方が面白いっていう、
うん
感じはあるよねきっと。エンジニアとか結局そうなる
し、そうだね、うん、
世界を変えるのはそっち側の人だよ
ね
多分、
うん、実はそっちの人の方がね、
うん、
あの世間のもっと広い世界に出たら、
そうそうそう、
面白い
得意技能を持ってたりインプットの量が多かったり、
うん、
学習してたりするからね。
そう
自分で
これだってあのスポーツやってる人ってさ世間出たらさスポーツなんてやる機会ないわけじゃない、プロでない限り、まあ
そうね、そう
そうだそうなってくるとやっぱ知識持ってくる人の方が、ねうん、面白かったりしますよね。
そうそうそう、
うん、
だからねから新聞部だったわけですよねルシファーさんは、
うん、
だからむしろね多分話聞いたら絶対そっちの方が面白いんですよね。
面白いっすね、うん、きっとね、
うん、私もジャンプとサッカーを通り抜けているんですが、
うん、
あんまりどうなんだろうな、
うん、
あんま普通何もあんま意識したことないなこのスクールカースト的なやつは。
あ
なんかねヤンキー茨城だったんでヤンキーがこう
、うん、
上なのか何なのか分かんないけど、
あそっかヤンキーとかも入ってくるのね、
そう
悪いやつら、
うんうん、なんか上なのか何なのか分かんないけど、
うん、
っていうのもあただそういう人とも仲良かったし、
うん、
でも自分はヤンキーではなくて、
うん、
でなんかこうやらされるなんていうの学級委員みたいなのをやらされるみたいなタイプでした、
うんうん、
私は。
あ
一応それなりに勉強ができたから、
はい、
先生にこうやりなさいみたいな、
うん
なんでそういうのって自主的にやるんじゃないのみたいな。
そうそうそうあれだったよね。そういうのもありましたよ、ね、
私はそういうタイプでした。
うんうんうん、なるほどね、
うん、
まあそっかまあそうだねジャンプとか通り抜けてるからいい人生、うん、どうだったんだろうな分かんないですけど僕も割となんだろう実は中学時代あの生徒会長やってたりとかするんですけど
それめっちゃ面白いね。
その部分ではあの上の方だったのかな、まあ、スポーツもね、
まあ、そうだね
実は
運動神経良かったもん、
あの野球もサッカーも陸上もやってましたし、うんまあ、そういう意味ではイケてる組だったのかな僕は。分かんないですよねそれ自分が言うとどうなのっていう感じもありますし、ねうん
う
ん、
そうだね。
でもなんかその青春にかける思いみたいなジャンプとかでなんかちょっと学んでる気はします。あのスラムダンクとかさ特に部活とかをやってみたいな、はいはい、
なるほどね。
あの1500%とかでもね、うん、恋愛に対するモチベーションみたいなのジャンプでモチベーション上げられた学生時代は確かに過ごしてる
そうだね俺だ今思い返すと、
うん、
そうどっちかっていうとスポーツをやってたんだけど、
うん、
文化部寄りの人だったと思います、
うん、
やっぱり。
あそっか
今思ったら、
うん、
あのジャンプとかも周りがジャンプ読んでた時代にはもう俺ね青年誌とか読んでたんですよ。
あ
小学生の時にジャンプ、
うん、
すげえ好きで、
うん、
卒業したんですよ、
はい、
でマガジンに入って、うん、ヤングジャンプとかを読んでたんです
よ。いや中学の時そういう人いたわ俺中学、うん、
多分ね文化寄りでした僕は完全に、
うん、
そう考えると音楽もなんか好きだったし、
うん、
多分そっち寄りだったんで、
うん、
どっちかっていうとねいわゆるスクールカースト運動神経がいいわけでもなかったんでサッカーはやってたんですけど、
うんうん
そっち系だったかもしれないですね。文化寄りの人だったかもしれないです。内面的には。
なるほど、
うん。
まあ何でしょうね。まあ、自分で何とも言えないですけどね。
自分では何とも言えないよね。
分かんない。
スクールカーストみたいなのね。
みんなどう思ってたのかなとかね。改めて、うん、なんか同窓会とか聞いてもいい。気持ち悪いけどね。
気持ち悪い、
ね。気持ち悪いね。俺どうだった。俺生徒会長やってたけどさ、
うん、
どうだったモテてたとか聞きたくないよね。もう、
うん、でもなんか高校行ったらそういうのなかったよねもはや。
なかった。あのうちの高校は
なかった、
ね、なかった。
カーストというものがなかった、
ね、なかった。
だからそれぞれが好きなやつと絡んでるだけで、
う
ん、
そうです
だよね。なんか誰が上とかないよね。
男子からは、うん、男子って言うから、ね、
男子
男からしたらはないね。あの女の子からあの、まあ、スポーツやってるのかっこいいとかの、あのピラミッドはあるかもしれないけ ど、バンドやってるとかのピラミッドはあるかもしれないけど、
うん、男同士はないよね。
うん、なんか特にこのグループが優れててみたいな、
野球部がいいとかサッカー部がいいとかもないもんね。
僕なんかどこのグループにも属してなかったですからね、うん、高校の時なんかサッカー部のやつとも仲いいし、うん、野球部も仲いいし、
うん、
あの結構ゲームとかやってるネクラなやつとも仲いいし、うん、みたいな。
そうだね、
誰となんか、まあ、決まった人と一緒にいるわけでもなかったんで、
だ意外とこう進むごとにそういうのなくなっていくのかなと思ってますね。私は大学に行ってもあんまなかったし、そういうのも。
そっか、うんうんうん、
なんかこうどんどん近い人が集まってくるじゃん、
うん、
多分自分に、うん、多分そうなってくるとだんだんカースト的なものはなくなっていっちゃうのかなっていうふうに思ったりしました。
そうです、ね、
中学とか雑多だからさ、
うん、
いろんな人がいる
から、中学とか。そうだねまあかといって自分は上の方に行きたいとも別に思ってなかったですしね、当時。
まあね、うん、そうだね。
まあまあまあ、
はい、そんな感じですか。
はい、
ありがとうございました、ルシファーさん。
いい
いいメール、あれですね、今日ね、いいメール3通もいただいたんで、
多かったっすね。
はい、
はい、で残りの時間はそうですね。あ、でもなんかあのツイッターのロビンさんの元カレに似てる件とかもいただいたんですけど、う、
はい、
うん、SR ハッシュタグの方でね、はい、元カレに似てるの件徹底的にアタックできる人だから、お、それってどういう意味って近づくきっかけにして仲良くなっちゃうと思ったのにそこで引いちゃうんですね面白いテーマなので、その辺の女性にとってそれってどういう意味をディグってもいいかも。
なるほど、
ということでね。確かにそうなんですよ。僕そんなにあの実はね奥手なんで、そういう引いちゃう部分はね結構あるんですよ。
なるほど、
うん、
なるほどね、行っちゃうんだね、ロビンさんはね。
すごいよねもう、いいか悪いかとかじゃなくて、元カレに似てるっていう言葉を聞いたらもう徹底的にアタックできる人っていう認識ができるっていうのはね、
うんうん、
すごいすごい
すごいね、
うん、
まあでもどっちにしろさ、
うん、
まあ、自分が好みのタイプだったら行くっていう話なんだよね、きっと。
そうだね、
それをきっかけにしちゃって。
そうですね、うんうんうん、まあ、ちょっと僕もね、あの恋愛の話をねしようかなと思って、
うん、
要、まあ、ついでにね、
いいじゃないですか、うん、
まあ、元カレじゃないんですけど、うん、僕が、実は彼女ねいないんですよ、う
ん、なんか前も聞いたような気がするけど、
まあ、ただどれぐらいいないのかっていうお話はしてないと思うんですけど。
確かにしてないと思うね。
僕ね8年彼女いない
やばいね8年いないのはやばいね。
やばいっすよね、うん、でもかといって別に恋愛をしてないわけではなくて、
はい、
あのちゃんと告白をしてるんですよ
8年の間に。
そうです、うん、あの恋愛においてあの後悔しないようにしようとは思ってて、はい、すごくね、はい、なので告白してるんですけど振られるから彼女ができないと、うん、最後の僕の告白の話をしますね、
はい、
人生、
はい、
それも7年前から
なんだよ
7年前ぐらい、
7年間恋愛してないんだね。じゃあほぼ
恋愛してるんだって。
え、
あの恋愛してるんだけど、ちゃんと告白したのは
ってこと ね、
ちゃんと振られたのは
って、そういうことね、
うん、まあ、結果的に振られた話なんですけどね、うん、まあ、あの世界一周中にエジプトにいたんですけど、
うん、
にダハブっていう場所がありまして、
うんうん、
旅人の間では、恋するダハブっていうふうに言われてる魅力的な場所があるんですよ。
いい、ね、うん、
それもなんか世界一周中にダハブっていうことを知って、これは行かなきゃいけないなと、
うん、
恋するダハブ、
うん、
これは行くと。なんで恋するダハブって呼ばれてるかというと、ダハブっていうところはスキューバダイビングができるんですけど、スキューバをするときはあのバディを組むんですよね、まあ、2人1組とかで。で男の子と女の子が、知らない男女がスキューバのライセンスを取ったりとかできるところなんですけど、すごいあの低価格で、
うん、
でそこで恋愛ができる、あの恋が芽生えるみたいなのが恋するダハブっていうあのものがありまして。
今ね写真見てるけどすごいね。
すごいでしょ、うん、本当に
すごいリゾートだね。
あの紅海っていう、あの
あ、これ紅海なんだ。
そう、エジプトとサウジアラビアの間にある、
うんうんうん、
あの赤いベニの海って書いて紅海っていうところがあるんです、
うん、
紅海めちゃめちゃ綺麗なんですよ。
綺麗だね、
うん
うん、
でこういうところにあの男女が集まってきてね、
はい、
あの旅人は恋を してるわけなんですけど、
はい、
まあ、僕はそのダイビングをやろうと思いまして、
はい、
ダイビングのパートナー、可愛い子来ないかな来ないかなってずっと 待っとうと思って、可愛い子が来るまでダイビングのライセンス取らないぞまだ申し込まないぞと思ってずっと過ごしてきたんですけども、
うん、
そしたらですね、まあ、ちょっと金丸文武というなんかめちゃめちゃ当時すごい有名なブロガーがいて、
うん、あ、そうなんだ、
誰もが知ってるみたいな、うん、大体の人が知ってるブロガーの人がいて、その人とね実は一緒にいたんですよ、このダハムに。
へ
で、そしたら、その人に連絡が来て、その人は、簡単に説明すると、日本に出るとき6000円だけ持って、うん、6000円とギターだけ持って、うん、旅に出て、うん、路上でお金を稼いで、うん、ずっと旅をしてるっていう、うん、もう本当に頭おかしい人なんですけど、うんうんうん、でその人に音楽やってる人から連絡が来て、でそこにあの金丸さんに会いに行きますよと、ダハムで、そこに来た女の子が、バイオリンを弾いてる子で、
金丸さんに会いに来た子が
で、めちゃめちゃいいなと。
何歳ぐらいだったの当時？
当時僕の1個上なんで、
あ、いいね、
ちょうどいいぐらいの、
いいね。
でそのバイオリンをね弾いてくれたりとか、
うん、
バイオリン弾いてる女の子ってさかっこいいじゃん。
かっこいいよ ね。見たこと、俺あんまちゃんとまじまじと見たことないかもしれない、出会ったことないかもしれない。
でそれでやっぱりさ、やっぱ綺麗でさ、その、うん、巨乳でさ、まあ、そうしたらもう好きになるよね、
早いね。、うん、
でもこれ問題だったのが、うん、スキバダイビングって大体同じ宿の人とやるんですけど、違う宿だったんですね、うん、その人は。だからこれでもまだダイビングできねえぞと思って、うん、まあ、違う宿だったんでこう行き来しながら毎晩こう飲んだりしてて、
うん、
そしたらやっぱ好きになっちゃうわけですよね、うん、で2週間ぐらいその子たちは、もう一人なんかサックスやってる男の子と、うん、その2人は付き合ってるわけじゃないんだけど、うん、まあ、一緒に音楽しながら旅してるみたいな人がいたんで、うん、まあ、やったんですけど、まあ、ダイビングのライセンスを取ってもうそこエジプト出ちゃうと、うん、ダハブ出ちゃいますという時になった時に、やっぱりさ告白してないのは違うなと思って、うん、このまま、うん、せっかくこんなに好きな人に会えたのに、うん、俺はもう絶対告白しようと思ったんですけど、
うん、
なかなか一歩が踏み出せず、
うん、
もう最終日になっちゃうんですよ、その子たちが、
うんうん、
で告白できずに。
結構仲良くはしてたの？
めっちゃ仲良くしてた。
あ、仲良くはしてたの。
毎晩飲んでたし。
あ、なるほどね。
もうすごい楽しいお話をしてたんだけど、うん、でなんかトラックの荷台に乗って彼らはこう行ってしまうわけですよ。
お、
僕はそれ見送りに行ったんですけど、うん、もう見えなくトラックが見えなくなって、うん、30秒後ぐらいに後悔して。
何それ、相乗りみたいだね。
相乗りだよ、ね。相乗りじゃないけど相乗りだよ。
相乗りな感じを今思い出すわ、うん、なんか。
まあこの気持ちやばいなと思って、うん、その帰り品にワインのボトル2本とブルーチーズ買って、うん、部屋で別に失恋したわけでもないのに、うん、HY の失恋ソングみたいなのを聞きながらワイン2本飲んで、
うん、
でここでまあ、あの告白しに行こうと思って、
うん、
あのめっちゃ段取り悪いけどね、
うん、悪いね。
で彼らはヨルダンに行ってそれからイスラエルに行くと、
うんうん、
でヨルダンは本当に中継1日2日ぐらい行って、うん、もうすぐイスラエルに抜けるっていう予定を聞いてたんで、うん、じゃあ僕はそうだ、まあ、追いかける形になってしまうんですけど、
うんうん、
追いかける形じゃないな、あの待ち伏せになってしまうんですよ、うんうん、イスラエルに行こうと、
うん、先にね、先にというか、まあ、同時ぐらいになるの、
同時ぐらいにイスラエルに着くような形になるんで、うんうん、でも俺はそのサックス弾いてた男の子とは連絡取ってて、うん、イスラエルに行くから宿だけ教えてっつって、うん、で教えてもらって、でもめちゃめちゃ気持ちが高まって、もう次あの2日後ぐらいにこう出発したんですけども、
うん、
イスラエルのこの税関でさ、やっぱ気持ちが俺すごい高まっちゃってるからさ、
はいはい、
もうあの入国の目的はって聞かれた時に、その女の子に告白しに来たって答えたんですよ、
うん、
そしたらイスラエルの国境ってめっちゃ厳しいよね。3時間ぐらい別室で拘束されて荷物から何から、あの親の名前とかおじいちゃんおばあちゃんの名前からなんか全部聞かれてこいつはやべえ、
マークされてんじゃん、
めっちゃマークされて、いやこれ俺イスラエル入れんのかな、やべえなと思って、全部そのちゃんと説明して、もうそれでもう3時間ぐらいかかったんですけど、なんと入国できることになりまして、
はいはい、よかったね、
よかったと思って、うん、まあ、そこから一泊、もう遅くなっちゃったんで一泊しようかと思ったんですけど、
うん、
まあ、ギリギリパスあったんで3時間ぐらいでそのエルサレム作って、
うんうんうん、
で乗って夜10時ぐらいに到着して、
うん、
告白、こう一番上の屋上にね呼び出して、
いいね、
その宿の
屋上、いいね、
めっちゃ夜景が 見えるところに、
エルサレムの
夜景を見
る、いいね、
パーつって
整ったね。
そう、一人だけ屋上上がってもらって、うん、で俺がパパパーつって、
うん、
バッてこう出て、うん、来ちゃったつってえーってなるじゃん、うん、えどうしたんだ、え何してんのみたいな、
うん、
なんかすごい驚いてて、
うん、
で、まあ、まあちょっと言えなかったことあるからさ、それだけ伝えに来たつって、
うん、
好きですつって、
うん、
そしたらんそれだけみたいな、なんか付き合ってくださいまで言うつもりはなくて、
なんかそうなの、
とにかく好きですってことを伝えたかったの俺はね。
ああ、
そしたらなんかやっぱあっちはえー、ってなるじゃん、うん、でみたいな感じになって、うん、なんかあ、まあ、その別に何も考えてなかったんだよなみたいな、
うん、
でよくわかんないぞみたいな形になって、うん、そしたらちょっとさ、もう一度一緒にデートしてくれませんっつって2日ぐらいエルサレムの旧市街をこう2人でこう歩いたりして、
うん、
まあ、かなり割愛するけど、うん、まあ、そのいろいろなんか楽しんで、
うん、
でその2日後ぐらいにちゃんともう一回付き合ってくださいと、うん、で僕はそこまで言わなかったのが、その世界一周航空券って言って、うん、まあ、全部先に取ってるのよ航空券を、
うんうんうん、
だ次の飛行機とかも決まってるし、うん、どこからどこまでっていうのも、
うん、
あったんで、まあ、その付き合ってくださいまで言わなかったんですけど、うん、でそこでもうその航空券もう捨てますと捨てるからもう一緒に旅しようぜと言ったんですよ、
うん、
まあ、それぐらい好きになってたんでね、うん、そしたらうーん先が見えないねって言われて
現実的
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 に一刀両断されましたよ、う
ん、あ、そういう感じだったんだ。
そうでしたね。
うん、
それが僕はあのすごく最後に恋をして、
あ、
頑張って告白したことなんですけども、
エルサレムで、
うん、でやっぱすごい思い出残ってるのがさ、シナイ山一緒に登ったんですけど、
うん、
あのエジプトにいた時ね、
うん、
そのシナイ山の山頂で、
シナイ山、
シナイ山ってモーゼが十戒を授かったところがあるんだよ、有名な、そのダハブからちょっと行けばあるところなんだけど、
うん
うん、でそこであのバイオリンを弾いてくれて、
シナイさんで、
頂上で
シナイさん、あ、うん、これか、はい、うん、
そのギターの人と一緒に
いいね、
イーグルスだっけ、あのデスペラードとか、
うんうんうん、
こうやったりとかしてい
いね、
うん、でやっぱそういう思い出とかすごい
相乗りじゃん、
そう強く残ってまして、
うん、
でこれね何が言いたかったと言うと、やっぱそういう行動をしたこと、そういう風に自分が一歩踏み出したこと、
うん、
これってやっぱ後悔しないようにしようと思ってたことが大事だなって思って、うん、でもう一度そのエジプトをねよく見た時に、
うんうん、
その後悔があるじゃない、赤い海とかでシナイさんがあるじゃない、で後悔しないとそういうことです。
それオチがオチ、それ
そういうことで
後悔しない、
そうですね、
しないさん、
はい、それを言いたかったですと。
いや、いいじゃん、青春だね。
まあ青春してましたね。まあ僕はね、恋に恋するタイプなんだなと思いますね、そう考えると、うん、
なるほどね、
うん、
確かに、確かにそれは俺だったら多分もう言っちゃうかな、うん、エジプトで
言っちゃうよね、
現実的だから、
うん、いや言っちゃうと思ってたんだけど、うん、無駄が多かったんですけど、
うん
うん、でもやっぱねこういう恋をしてきたんでね、そっからなんか刺激的な恋がなくてですね、
あ、うん、刺激的だねこれは、
うん、やっぱ合コンとかであってもなんかよくわかんないし、やっぱ、うん、
確かにね、
なんかやっぱそうだね、バイオリン弾いてる子を探してます今
いいな、でもさ音楽やってる子っていいよね、なんか
かっこいいよね、
うん、なんかかっこいい、
女性が男性のことを見るときもなんかバンドやってる人がモテるのがわかるよね。
ああそうだね、魅力的だよね。
男から見てもさ、
うん、
椎名林檎さんとかさ、
ゆき
さんとかさ、もういいじゃないですか、やっぱ
いい、
うん、すごい好きだよ、
うん、すごい好きだよいいよね、
うん、
わかるわ。
なんで、
うん、
そうなんですよ、
うん、
今は一歩踏み出せずにいて8年8年間、
奥手だね、
奥手か、まあそうだね、奥手になったっていうか、
奥手なのかな、
なんか興味ある人がねめっきり減ってしまって、
うん、
それ以降、そうなんですよ。
確か俺も恋してないからな、あんまいいアドバイスともできないし、ぶっちゃけ
そうだねなんかそうだねなんかうまくモチベーション持ってけないようになってしまった
で茨城で恋できるのかっていう不安はあるけどね。
でもできそうな予感してる。
あ、本当？
うん、なんか
やったじゃん、
うん、変な人多いからさ、こっちの方が。
あ、こっちの方が、
うん、
あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。
変な人っていうか、なんか掘り下げがいがあるような人が
、うん、
なんか面白いような気がしていますよ。うん、できそうな気が。まあ別に今彼女が欲しいとかないんですか。
うん、
うん、
いいじゃないですか。
はい、
そんな感じですか。じゃあ、
はい、
ありがとうございました。皆さんメールいただきましてね、
はい、
たくさんありがとうございます。
ありがとうございます。
一応メールアドレスもう一回言っておきます。
はい、
radio@ronnieblog.com、
はい、
radio@ronnieblog.com、
うん、
で、Twitter は @sr_radio というところでよろしくお願いします。
お願いします。
あとね、ツイッターで言うとね、
うん、
私の知り合いが挙げてくれたんですけどね、
はい、
Siri にね、
うん、
Hey Siri、SR レディオ再生してって言うと、あ、やばいやばい、やばいやばいやばい、
今話しちゃった、今 Siri に話しちゃった、
あの、Siri に、ダメだこれ、Hey Siri って言うと聞いちゃうんだ、
うん、
あの、SR レディオ再生してって言うと、うん、再生してくれます、iPod をお持ちの皆さん、
あ、もうすごいね。検索しなくてもいい。
Siri に認識されました、うん、我々のラジオは。
さすがだもうみんな手が塞がっててもねiPhone ユーザーの方はぜひね、
そうそうそうそう、
あのノーハンドで SR レディオね、楽しんでほしいですね
でやっぱね、こういうのをね見ると、
うん、
オリジナルの名前をつけるのは大事なんだなって思う。
ああ、
1個、世界に1個しかないのを、
うん、
ちゃんとつけるとインターネットの社会では、
うん、
ちゃんとね Siri に理解してもらえるんで。
確かに
Siri とか Google さんに、
う
ん、
かぶってたりするとね、きっと、うん、なんかいろいろできちゃうかもしれない。
そうそうそうそうそうそう、って感じでしょうか。
はい、
はい、ありがとうございました。第16回かな、
はい、
まで終わりましたよ。ではまた、次は火曜日、私の回ですね、
はい、
にお会いしましょう。
はい、
バイバイ
バイバイ。